島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。リオデジャネイロオリンピック、パラリンピック、日本のメダルラッシュとなりまして大いに盛り上がりましたね。毎日寝不足だった方も多いんじゃないでしょうか。そして今から4年後の東京オリンピックが本当に楽しみです。選手の皆さんの活躍はもちろんなんですけれども、日本の復興をね、広く世界に知っていただくこともできますよね。そして今回のリオオリンピックでは福島の復興をアピールすることができました。本日お話を伺うのはリオデジャネイロオリンピック開催地のブラジル・リオで福島県を代表する郷土芸能の一つ、ジャンガラ念仏踊りを披露されたいわきジャンガラ祭祀会会長、田中圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはリオからお帰りなさい、
はい、8月ですね。
そうですよね、はい、で今回出演したイベントは東京都などが現地で主催した2020年東京オリンピック・パラリンピックの関連イベントということで、まあ、東日本大震災からの復興をアピールするということも目的の一つだったとは思いますけれども、一体どういった経緯でジャンガラの団体が出演することになったんでしょうか。
はい、東京都のこの度のイベントに、制作協力をしていた全日本郷土芸能協会というのがあるんですね、
はい、
でそこの、事務局の方と、まあ、たまたま知り合いで、
はい、
私が福島で郷土芸能の活動とをしているのを知っている方が、まあ、いらっしゃったわけです、はい、でそちらの方から、まあ、1月の末ぐらいですかねに、まあ、こういうリオでの披露をお願いしたいという話があるんだけれども、どうだろうかっていう話をまずいただいたのが始まりです、
はい、そのお電話が来た時には、はい、田中さんはどう思いましたか。
もうただただびっくりですね。
リオで、
リオでそうですね、
はい、でその後やるという決断をされたわけですよね。
そうですね。
田中さんご自身は、はい、そういったあの青年会に入られてるとか、はい、ジャンガラの団体に所属してるとかっていうことあるんですか。
は
い、
私はヤード青年会っていう下高区地区の、うん、3つのある、ジャンガラ団体のうちの一つなんですが、
はい、
そちらにあのちょっと前まで所属をして、うん、ジャンガラを、はい、しておりました。
はい、で、今回出演された会というのは、
はい、
ちょっとお名前が違いますね。
そうなんです。
いわきジャンガラ祭祀会、
はい、
これどういった会なんですか。
はい、8団体からなるあの市内にジャンガラ団体って114団体あるって言われているんですけれども、
はい、
そこの中の8団体のメンバーが集まってチームを作った連合チームになります。
その連合チームを田中さんがそうだリオに行くんだみんなでやらなくちゃと思って作られたってことですか。
まあ、私がというよりもみんなで協力して作り上げたっていう方が、うん、まあ、正しいと言いますか、
はい
はい、合っている感じなんですけれども、
お声掛けをしてみんなで作り上げた会ということで、いい名前ですね。
ありがとうございます。
どういった漢字を書くんですか。
えっ、ー、と 彩りっていうんですかねのあやと、志の会です、
はい、どういった意味を込めたんですか。
はい、いろんな団体がある中でいろんな彩りをそれぞれの団体が持っているかと思うんですが、まあ、いろんな色がある団体、そしていろんな志を持っている団体が集まった会というところで、いわきジャンガラ祭祀会という名前になりました。
まさに本当にその通りですよね、はい、で一つ気になるのが、私もジャンガラ大好きでいろんな地区のジャンガラ見させていただいておりますけれども、はい、地区ごとに踊り方が違うんですよね、
はい、そうなんです。
放送をお聞きの方でジャンガラ念仏踊りをまだご存じない方に、知っていただきたいんですが、ジャンガラ念仏踊りは各地区の青年会などがお盆の期間中に盆のお家を回って、まあ、亡くなった人を供養する郷土芸能、いわき市無形民俗文化財に指定されています。ということで練習はすごく大変だったんじゃないでしょうか。
そうですね、6月と7月の2ヶ月間週に 2,3 回ですね、みんなで集まって練習をしました、
はい、どの踊りにしようっていう地区ごとに踊り方が全く違うわけですからね、はいはい、決めなきゃいけないですよね。
そうなんです、うん、三輪と三輪町と吉間町を中心に、うん、活動しております鳴沢入藪青年会というところがあるんですが、そちらの、踊り方をメインにして、それちょっとはアレンジしてもらったりとかもしたんですけれども、そこの太鼓に合わせて、他のメンバーが鐘を打ち鳴らすというような、やり方を取りました。
ジャンガラの、団体に皆さん所属しているとはいえ、はい、ゼロからのスタートだったと思うんですけどね、でジャンガラの団体の皆様はとても忙しいのがお盆の時期なんですけれども、いわきを出発されたのが8月15日の夜、
はい、
相当大変だったじゃないですか。
相当大変だったと思います、8月の13、14で終わる団体もありますが、はい、15日までやっている団体もあるんですね、
はい、
でそういった団体の方は昼間やってもらって、それぞれの団体で自分たちのジャンガラをやって、
その後
すぐ出発ということで、とても大変だったと思います。
イメージとしては汗だくのまま出発したように思いますけれどもね、では実際にリオに到着して、皆さんでね到着するまでの間もそうでしょうけれども、思いを一つにステージに立ったと思いますが、どんな思いで立たれたんですか。
はい、やはりジャンガラ念仏踊りというものを世界中の人に見ていただく大きな貴重な機会になってたわけですので、私たちのこう育んできた芸能を伝えたいっていうのはとても強い思いとしてありました、
はい、実際にリオで見ていただいたお客様の反応はいかがでしたか。はい、
とても良かったと思います。
伝わったなって感じた瞬間ってどんな時でした。
はい、舞台の上で、演技を披露した後に舞台の外といいますか、下のところに降りてたんですね、
はい、
でその時に本当にいろんな人が話しかけてきてくれて、もちろん日本語じゃないので、伝わってはいないんですけれども、メンバーとの交流っていうのが本当にあちこちでされていたんですね、なのでやっぱり国籍を超えてといいますか、伝わるものは本当にあったんだなっていうのは感じました。
もう言葉は関係ないです ね、
そ う、 ですね、
そうなるとね、とにかく良かった、伝わったよって、いうことを皆さんも伝えたかったんでしょう ね、
そうですね、
ご覧になった方もね、ではとてもいい経験には、
貴重な経験に、なりました、
ぜひ今後もきっと機会があれば集まってすぐできると思いますので ね、
はい、
頑張っていただきたいと思います。
頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。
今日はありがとうございました、
ありがとうございました。
未来へ踏み出す挑戦と培ってきた信頼を大切にしながら、日本のものづくりにこだわる。さあ、クラウンで日本をもっと楽しみましょう。クラウンアスリートに特別使用車 J フロンティア誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東邦銀行の提供でお送りしました。